画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
はい、
どうぞ。ちゃんまいチョイス。
おい、
バードマン。
お、
あるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡という映画があります。
え、それって、え、前のじゃないの？
え、やったっけ？
いや、やってない。
前のだよ、前の。アカデミー賞取った
やつ。あ、そうだよね、そうだよね、びっくりした。
何のびっくり？
いや、なんかまたバードマンっていう映画があった。
ああ、前の前の。全然新作じゃない。
まあ、なんかよくありそうな名前かなって思った。
ね。これ、バットマンの皮肉ってんでしょ？
あ、そうなの？
要はそのさ、マイケル、キートンだっけ、あれ、マイケル・キートンっていう人がさ、うんうん、あの主演の俳優なんだけど、もともとバットマンやってたんだって。だからその自分、マイケル・キートンの人生にも重なるから、
はいはい
はい、あの人主演男優賞取る、
はいはいはい、
そのまあ演技もそのもちろんすごかったんだけど、うんうんうん、そういうなんかこうすごさ、凄みみたいならしいですよ。まあでもあの スーパーマンみたいなね、スーパーヒーローみたいな点で、しかも黒いさお面かぶってさ、うん、なんか似たようなあれだったよね。
てかなんかタイトルが独特だよね。
ね、これさ、日本のタイトルつけた人ってどなたなんですかね。
村上春樹みたいな
ね、
このタイトルの付け方。
これどうだったんだろうね、公開当時って。このタイトル
ね、
私全然注目してなかったからあれなんだけど、その当時、
いや、ね、でもなんかすごいリリコが熱弁してた気がする。
あ、そうなんだ、
うん、
え、これ良かったよ、だって
やっぱ、うん、
ものすごい良かったから、ぜひあのもう何年も前のやつをまたお前今頃見てんのかよって思ってる、そのそこのあなた、その通り。もう何年越しかにあのいいと思ったんで紹介しました。着身 見たんでしたっけ。
見てないですね。
これ見てください、本当、
うん、
マジンが長いけど
長いんだ、
うん、何がすごかったか言いますね、じゃあ、
うん、
しょうがないな、しょうがないな。まずはちゃんまいの俳優エドワード・ノートンが出ていることです。
その私に関係ねえじゃん。
エドワード・ノートンは、うん、あのちゃんまいが大好きなレッド・ドラゴンのにも出てますね、
はいはいはい、
あと24時だっけ25時だっけ合わせちゃった。
でもなんかなんでエドワード・ノートン好きなの？
うん、顔、
意外じゃない？
薄い顔が好き、そのあの薄い顔。
あ、まあ、薄いか、
薄い顔、いかにかんみたいな顔。してない、なんか
千鳥、千鳥。アメリカンヒストリーファイトクラブ、
あ、アメリカンヒストリー X も超かっこいい。
か
アメリカンヒストリー X 超かっこいいよ。ナチスにね、あの洗脳されたアメリカ人の役だった気がする。
へ
え、忘れたけど。
すぐ忘れるけど、
忘れきれない。今エドワード・ノートンが出てて、
うん、
まあ、なんていうか思い上がりが激しい、まあ、新進系の俳優みたいな役なんですけど、
うん、
また演技がうめえなっていう、うん、なんかマイケル・キートンがアカデミー賞主演男優賞を取ったけれども、うん、それはエドワード・ノートンがあってだって言ってる人も多いらしい。というか助演男優賞取ったのかしら、ちょっと全然すいません、分かっておりません、すいません、知ってる人いたら教えてください。ひどい、
雑、
ひどみ。まあそれが一つ、
うん、
あとは撮影の方法なんですけど、あなた、カメラを止めるなで、
うん、
あの熱弁してましたよね、ワンカット、
あるんだ。
このバードマンは全編疑似ワンカット、
あ、疑似、ね、
疑似ワンカットなの。でもすごいよ、
ちゃんとつながってるように見えるの、
すごい。
へー、
しかもほぼあのニューヨーク、まあ、全然入ったことないから本当にそういう空間かどうか知らんけれども、うん、ニューヨークにある劇場の舞台裏、
うん、
なんか楽屋とかあるじゃん、
うんうんうん、
だそういうとこで話は繰り広げられるんだけど、
うん、
なんかニューヨークの古い劇場の舞台裏ってこうなってるよねみたいな、なんか地下洞窟的なさ、なんかこう迷路みたいな暗いところを疑似ワンカットで撮りまくってるから、すげえ、もうなんか自分どこに、え、いつ何はみたいな感じになる、
へ
ー、のでそれを楽しんでもらいたい。
なるほどね。
で ストーリーで言いますと、ストーリーで言いますと、なんだろう、簡単に言うと、昔めちゃくちゃ、人気だった俳優が、なんかその人気時代に、すごい自分のアイコンと言っても過言ではない代表作、そのバットマンみたいな、誰もが知ってるスーパーマンみたいな、そのスーパーヒーロー演じて、その時代以降、あんまり活躍せずに、今おじさんになってるっていう、
でも続けてはいるの、
俳優は続けてるんだけど、過去の栄光でそういうのがあるから、そのインタビューも その話ばっかり聞かれたり、今何してるとかそういうことより、
あの人は、そういうこと、あの時はみたいな、そう
昔はでしたねとか、なんかで今俺こんな挑戦してんだけどみたいなの聞いてほしくても、なんか、あんま言えない、それ
は置いといてみたいな、
あとはなんか自分もこうプライドがあって、活躍してないからそもそも、だから言いにくいみたいなね、
胸張って言えない、
そういう状態のおじさんが
そういう状態のおじさん
挑戦するというお話なんですけど、まあ、そんな
新しい役に挑戦するってこと、
まあ、新しい役にっていうか舞台、もともと映画俳優だったんだけど、
あ、なるほどね、
舞台に挑戦するみたいな、まあ、そんななんか挑戦っていうとすげえ楽しい感じに聞こえるんですけど、もう全然楽しくないのも、苦しみ、そのおじさんの苦しみを一緒に味わう感じ、
へえ。
だから舞台はポットでの昔映画でなんか名を馳せたようなおっさんがいきなり舞台入ってうまくいくと思うなよ的な世論っていうか、世の中の意見、
まあそれは多分日本でもそうなんだろうね、きっと、
なんか舞台と映画のねその違いみたいな、ちょっと私全然詳しくないんで分かんないんですけど、
舞台は舞台でさ、ずっと培ってきた
プライドな、
そうそういう舞台俳優は舞台俳優のプライドがあって、そんな急に入ってこられてもみたいな、
その挑戦っていうか、あとは家族ともうまくいってなくて、その家族にもこうなんか見放されてるというかね、でね、面白かったのはその SNS 時代じゃないですか、今は。でこの主人公は SNS も全くやってないの、
ほう、
もう要はもう昔にしがみついてるんですよね、
うんうん、
っていう設定なんだけど、その娘に言われるすごい一言があって、ブログも Facebook も Twitter もやらないパパはこの世に存在しないのと同じって言われる
なるほどね、
怖って思わない？いやそうなんだけど、
だからもう自分の存在をアピールしてなんぼみたいになってる時代ってことだよね。
だからなんだろう、この前の前の回かなんかでさ、その他人に認められることって大事だよねみたいな話したじゃん。なんか SNS ってそれのこ、
まあそうだね、
なん
か手軽にできる、
そう、知らねえ人に
知らねえ人にしてもらえて
認められるやつみたいな、
だからいいねされないあなたはもう価値がないみたいな、
まあだから見方によるとそうなるじゃん、でもさ、そのジョーカーの時に言ってた話は、その親とかさ、自分が知ってる人、認めてほしい人に認めてもらえることによってっていう話だから、ちょっと話違うかもしれないんですけど、まあなんていうか SNS 時代ってその承認欲求をどう満たしていくかみたいなことで生きてんだなって思った、
思いました。
思いました。
ひどし。
で、あとさっき言ったけど、マイケル・キートンという役者本人の、とちょっとオーバーラップして。
そうなんだ、それすごいね。
なんか良いですね。
あまり今バンバン出てないかったんだ、そのバード。
らしいですよ。ちょっと私も勉強不足。
よく映画俳優詳しい人に言わせればなるほどねみたいな感じなのかもね。
どうなんだろう、ちょっと待って今ちゃんと調べます
今から
マイケル・キートンかっこいいよねやっぱ、でもよく見たら確かにバットマンだったわこの人って思うよ。ほらバットマンリターンズ、
ああもうずっとその感じなんだ、
でもやっぱ確かに主演男優賞を1988年に取ってますとか、でその後に
最新じゃないんだねショーが、
その後に2015年とか2014年に撮ってますとか、やっぱり空いてるよね、88年から、
すごい役者さんなんだろうけどね、へえ、
ということで、
なるほど、
だからそういうのも これから見る人は調べてから見たら、ここもオーバーラップ、あそこもオーバーラップみたいな感じになるかもしれない。
これ配信されてるの何かで？
私はネットフリックスで見ました。
おー、入ってるんだ。
最近あるかわからないや、ちょっと前に見たから。あとね、バードマンね、ニューヨーク感がすごいの。
あ、それで見たの？
はい、もともともそれから始まったんですけど、ニューヨークのね、ニューヨーク感、
お、ありますね。
あ、ネットフリックスあります、うん、じゃあどうぞご覧ください。ニューヨーク感がほんとゴイゴイスだった。もうタイムズスクエアの横にある劇場だから、そもそも、うん、タイムズスクエアも出てくるしね、うん、まあ、なんていうか、そのやっぱで、その舞台とかってニューヨークってやっぱすごいじゃん、
うん、
だからなんか出てくる人もニューヨーク感を感じた、ちょっと。
なるほど。
はい、あとシェフっていう映画あったじゃん、うんうん、シェフでも言ったんだけど、誰でも批評家になれる時代、あ、
その SNS、
そう、うん、それもまた出てくるんですよ。その、まあ、その場合はその本当の本物の評、本物のってじゃあるけど、批評を自分の名前出して批評して、うん、飯食ってる人が、うん、その出てきて、うん、なんかポットでが舞台に通用すると思うなよ的なことをこういう、私がそういう批評を書いたらもう全然売れませんよみたいなことを言ってくる批評家が出てきたりするんだけど、うん、まあ、なんていうか、批評家ってさ、いや、我々もいわば批評家なのかしら。
批評はしてない。批評、批もしてないし、評もしてないからさ。
いや、批も評もできないんだけど。
できない、そう、
しようとしてもできないんです
けど、満遍なく見てる。やっとできるやつだからね。うちらほら、こもう、
読書感想文みたいなね。
そうそうそう、
感想を。
我々の日記。
日記をね、言ってるだけだから。
そうそうそうそう。
まあでもなんかこう、批評として逆に言うと批評として聞かないでほしいよ、
ね。そうだね。
うん、なんか、たまにちゃんまがさ、なんか、過激で発言するんだけどさ。
自分で言うなよ。それってさ、人に言われてなんぼの話じゃない。じゃないってちょっとたまに過激なこと言うよね。自分で言うんだ。
だからよくさ、テレビであるじゃん。
だから
右下に米印で個人的な感想ですみたいな、本当ああいうのつけたいよね。もう
たまに言葉選びを間違える
そうそう、語彙力がなさすぎ
て、そこまで思ってないのにちょっときつめの言葉で言ってしまうんでしょ。そうそう、そんなつもりはなかったんだけどなーって後から言うでしょ。あれーっつって。
だから批評だと思ってて脱毛を聞かないでほしいっていう、
ちゃんまいの話は半分以下で聞いてくれと。
そう、だからよく言ってたよね、昔はね、なんだっけ、耳半分で聞いてくれって、餃子みたいに耳閉じて半分ぐらいって言ってたよね。
言ってたね、ちゃんまいが勝手に。私全然言ってないのに。
それ話半分じゃないみたいなこと言ってたよね。だからそれを思い出したんだ。
はいはいはい、
はい、以上でーす。